礼を感謝いたします。京都中央チャペル牧師の加瀬信夫でございます。本日は第一ペテロの手紙1章の1節から12節、こちらを開き、迫害や試練が与えるものと題してメッセージをお取り次ぎいたします。さあ、今日神様が皆さんに与えてくださる恵みの御言葉でございます。感謝して期待して拝読してまいりましょう。
ペテロの第一の手紙1章1節から12節。イエス・キリストの使徒ペテロから、ポント、ガラテア、カパドキア、アジア、およびビテニアに離散し起立している人たち、すなわちイエス・キリストに従い、かつその血の注ぎを受けるために父なる神の予知されたところによって選ばれ、御霊の清めに預かっている人たちへ、恵みと平安とがあなた方に豊かに加わるように、褒むべきかな、私たちの主イエス・キリストの父なる神、神はその豊かな憐れみによりイエス・キリストを死人の中からよみがえらせ、それにより私たちを新たに生まれさせて生ける望みを抱かせ、そのことを思って今しばらくの間は様々な試練で悩まねばならないかもしれないが、あなた方は大いに喜んでいる。こうしてあなた方の信仰は試されて、火で精錬されても朽ちるほかはない金よりもはるかに尊いことが明らかにされ、イエス・キリストの現れる時、賛美と栄光と誉れとに変わるであろう。
ハレルヤ、感謝いたします。今日の箇所は使徒ペテロが書いた手紙ですけれども、どんなことが書かれていたのか、まあ節ごとにですね、ざっくりとですけれども、順を追って見ていきたいと思います。まずは 1,2 節ですね。ポント、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って、起立しているとありました。この起立している人々とは一体誰のことやねんと思われたかもしれません。ご説明いたしますと、この時期ですね、ローマ皇帝から厳しい、苦しい、迫害があった時期でございます。また、イエスを信じているからという理由で周りからですね、悪意ある行為をされていた、そんな、時期です。ですから、これから逃れるためにですよ、アジア地区にこの祖国を出て散っていった者たち、この者たちのことを起立している人々とペテロは言ったのでありました。そしてペテロはこの者たちのことを、選ばれた人たちと呼んでいます。文字通り選ばれた人たちというのは、誰でもいいからもとにかく集めた人ということではないですよね。この人、この人、この人と一人ずつ選んだ襟抜きの人たちのことでございます。そしてです、選ばれた人たちと呼んだのにはですよ、もちろん、理由根拠があります。それが3節ですね。3節にあったように、神によって新しく生まれたものだからでございます。神の子として新しく生まれた、これには神の選び、これがあります。これを根拠にペテロは選ばれた人たちと、表現したのでありました。さて、ここでちょっと覚えておきたい、覚えていただきたいことがあります。それは、洗礼を受けて神の子として生まれた皆さん、あなたもですよ、このペテロが語った襟抜きの人たち、そう、選ばれた人たちの中に入っているということでございます。皆さんは神によって選ばれた襟抜きの人たちなのです。そして、そんな神によって選ばれた私たちは、6節を見ると、今はしばらくの間、様々な試練の中で悲しまなければならないのですが、とあります。ここだけを見たら、いや、神によって選ばれたら、いや、試練を受けて悲しまないといけないんですか、それはちょっと辛いなと思われたかもしれませんけれども、続く7節に、あなた方の信仰の試練は火で精錬されとあるように、確かに当座は試練によって辛く、厳しい、苦しい、そんな状態を通ることでしょう。でもその試練はあなたの信仰を火で精錬してくれるものなのです。 なんか分かったような、分からないような、と思われたかもしれませんよね。ご説明しますと、金、これはですね、火で精錬する、熱することで金は溶けます。すると、溶けた金からですよ、不純物がこう浮き上がってくるんですね。そしてその不純物を取り除いたら、金は、そうです。純度が増します。輝きが増します。価値が上がります。そうですよね。そして、そんな火で精錬された金のように、信仰もですよ。試練という火で精錬されることによって、不純物が取り除かれ、そして純度が増し、価値が上がる。このように語られているのでございます。愛する兄弟姉妹、迫害。試練、困難は、あなたの信仰の純度を高めてくれるものである。このことを今日覚えようではありませんか。金が火で精錬されたら純度が増すように、皆さんの信仰の純度も増すのでございます。金が精錬されることによって輝きが増す、価値が上がるように、あなた方の信仰もですよ。試練、困難、苦しみ、そのようなものを通ることによって、価値が上がるんです。輝くようになるのでございます。アメン。もちろんね、でもそうは言ってもですよ、試練があるとき、迫害があるときはですね、いや、本当に神の救いはあるんだろうか。いや、本当に辛いって。これがいつまで続くんですかって。もうずっと続くような気がする。いや、本当にこっから抜け出したい。助けてほしい。もう逃げ出したいって。なんて思うことがあると思います。苦しいかもしれない。でもですよ、そこで踏みとどまっていただきたいのでございます。その厳しい状態は、あなたの信仰の純度を増してくれるからです。あなたの信仰がより輝くようになる。価値が上がる。そう、強くなるからでございます。そして、もう少し話を深めるならばですよ。信仰の上に迫害とか試練を受けること。これはですよ。まあ、信仰がなかったら、迫害や試練がないってことじゃないですか。つまり、信仰があるから受ける。ということは、人が持っていないものを持っているから、信仰を持っているから受けるということは、人が持っていないものを持っているということなんですよ。しかもそれは、悪いものですか？いえ、違います。良いものですよね。良いものを持っているが、ゆえに迫害がある。そう、つまり、信仰者である証とも言えなくもないのでございます。最初にペテロはですね、私たちのことを選ばれた人たち、このように呼んでいるとお語りしましたけども、皆さんは神の子という特別な立場を持っていること。これを誇ろうではありませんか。他の人が持っていない立場を持っているのでございます。もちろん迫害、試練は苦しいと思いますよ。でもその厳しい状況、試練はあなたが神に救われている。これの救いの体験の中に入っているのであります。また、キリスト者として、自分はキリスト者であることを誇れる体験であることも、ぜひですね、覚えていただけたらなと思います。また、その試練、迫害はあなたの信仰の純度を高めてくれるものであります。価値を上げてくれるものであります。あなたの信仰を強くするものである。ぜひ心にですね、留めていただきたいなと思うのでございます。ちょっとここである姉妹のですね、お話をしたいと思います。ある姉妹がですね、以前私のもとに相談しに来られたのであります。この方はね、まあ、姉妹と言ってるかわかると思いますけれども、クリスチャンでございます。そして、春からですね、新入社員として入社された。でも、まあ、そこでですね、自分がクリスチャンであること、キリスト者であることを皆に表明していたのであります。そして、キリストの愛と、そして許し、これをですね、職場でも実践していた方なのでありました。まあ、やはりですね、愛と許しを行うキリスト者としての信仰の歩みをしていると、まあ、それはチアフルになります。優しいですよね。皆から愛される存在となったのであります。まあそれはいいことですよね。でもです。まあ会社って、まあいろんな人がいるわけではありませんか。この、姉妹が会社に入ってすぐですね、周りの者からチヤホヤされるというか、チヤホヤじゃないですね。みんなからこう、すごくよく、良い印象で、よく扱われているのを見て、まあこの一人の先輩の上司がですね、先輩が、女性が、ちょっとこれが鼻についたわけでございます。あの子ばっかりみたいなね。そして、ある時、この姉妹を呼び出して注意したんです。 会社に信仰を持ってこないでください。いや何もね、別にこの姉妹はですよ、職場でこの聖書を開いて話をしたりとかですよ、まあ献金をするなんてことは普通しませんけれども、そういうことをしたわけでもありません。別にいわゆる一般的な宗教行為ということをしたわけではありません。愛と許し、そう、神の愛に根付いて歩んでいたがゆえに、まあ、あの、皆から愛された、人気が出たな、ね、人気者になったわけです。でもそれが、疎まれて、それが、彼女がですよ、信仰者だから、と分かったときに、会社に宗教を持ち込むな、みたいなことを言ってきたわけでありました。まあ、迫害ですよね。そしてこの姉妹ですよ、まあ、先輩から言われて入社しまも、ね、しばらくしてからですよ、先輩から言われたら分かりました、って素直に言うことを聞いたわけであります。で、この姉妹がどうしたかっていうと、まあ、職場に行ったら、クリスチャンであることはちょっと置いといて、もう仕事の人、会社の人という立場になった。そして会社以外ではクリスチャンとして自分として歩んでいた。まあ、これを行うようになったんです。切り分けたわけでございます。するとどうなったかというと、まあ、なんていうか、彼女がおっしゃっていたのは、自分が、自分というものが一体どっちなのか分からなくなったとおっしゃってました。二つを、まあ、演じると言いますか、二つの立場を生きることで一体自分が何者なのか、このことが分からなくなってしまったんですね。そしてそれだけではなくて、その両方になんか挟まれている、板挟みのようになっているような気がするんです。そしてちょっとどうしたらよいのかわからなくなりましたということで、私のもとに相談しに来たのでありました。私はこの相談を受け、彼女にこのように申し上げたのであります。神の前に正しいと思うことをしてください。神の前に正しいと思うことは、あなたはそれを行えば良いんですよということをお話ししたのでありました。そして板挟みになっている気がするとおっしゃった彼女にですよ、まあ確かにね、それは板挟み両方あるからですねって、会社の人が持っていない別のもの、良いものを持っている、二つある。そしてその二つはですよ、あなたを苦しめるものではありません、ましてや板挟みにするものではありません、そうではないんですよ。この二つ持っているっていうのは、二つの領域で働く力を持っているんですよ。このようにお教えしたのでありました。そしてまあ、一つもう一つ質問したんですね。片足で立つのと両足で立つの、どっちがしっかりと立てると思います？このようにお聞きしたのでありました。すると、そうですよね。もう言わずもがなですよね。いや、両足ですっておっしゃいました。そうです。両足で立った方がしっかりと立つことができるのでございます。この姉妹がですよ、会社の自分、そして信仰者の自分、行ったり来たりしていた。まあ、要は片方ずつ、片方ずつですよね。でもそうではなくて、あなたはこれを両方踏むことができるんです。両足でではないですけど、これしっかりと立つことができる。つまりですよ、この信仰があるがゆえに、あなたは強く立派に人生をしっかり立つことができるんですよ。こうお伝えしたのでありました。神様を信じる信仰を持つこと、これはですよ、他の人の影響を受けるというか、他の人の顔色を伺う必要はありません。神に選ばれたキリスト者である。このことを誇りとして、神の前に自分が正しいと思う生き方をすれば良いのでございます。さあ、そしてこの後、この姉妹がどうなったかですよね。気になりますよね。まあ、数ヶ月してからですね、この姉妹が私の元に来て、まあ、報告に来てくださったのであります。先生、って言って、私、このあのことがあってから、祈る回数が増えました。神様の前に出ることが増えたんですっておっしゃいました。そして信仰が強くなったと思います、こうおっしゃったのでした。そうですよね、神様の前に出るものは、神とつながるものは信仰が強くなるからでございます。そしておっしゃっていました。信仰強くなった私ね、その先輩の言うことが気にならなくなったんですって、人生変わるんですよ。気にならなくなりましたっておっしゃいました。そして加えて、その先輩も何も言ってこなくなりましたとおっしゃったのであります。ハレルヤ、感謝ですよね。愛する兄弟姉妹、 兄弟姉妹も迫害、これを受けることがあるかもしれない。信仰を持ったがゆえにですよ、それがあるがゆえに、まあ苦しいところであったり、まあしんどいところを通るというか、まあ配慮しないといけないことがあったりとか、そういうことがあるかもしれません。でもそれが起こるのはですよ、確かにそれはしんどいことかもしれませんけれども、しんどいことなんですけれども、それが起こるのはあなたが神様によって選ばれた襟抜きの人であるからです。神様によって選ばれた、このことを喜ぼうではありませんか。またですよ、そうやって神様によって選ばれたその召しにあなたは応えたんですよ。このことを、自分は神の招きに応えた、これを誇りとしようではありませんか。いろんなことがあるかもしれない。でもこの喜びとか、この誇り、プライドを捨てないように、見失ないようにいたしましょう。迫害や試練、それはあなたの信仰の純度を高めてくれます。あなたの信仰をより強くしてくれます。輝きが増すんです。価値が上がるものとしてくれるのです。より強いキリスト者へと鍛え上げてくれるものとなるのでございます。もちろん当座は嬉しいもの、喜ばしいものではないかもしれない。でも6、7節拝読いたします。今はしばらくの間、様々な試練の中で悲しまなければならないのですが、あなた方の信仰の試練は火で精錬されつつ、なお朽ちてゆく金よりも尊く、イエス・キリストの現れの時に、称賛と光栄と栄誉になることがわかります。アーメン。金よりも尊い神の称賛と、そして光栄と栄誉になる。ハレルヤ、感謝いたします。一言お祈りいたします。愛する天の下る神様、尊い皆を褒めたたえます。今日御言葉をいただきました。命のパンを今日神様与えられて、それを食することができたことをありがとうございます。あなたの御言葉は我が足の灯火です。あなたは光を灯してくださいます。今日メッセージをお聞きの中に、信仰が持ったがゆえを悩みがあったり、問題があったり、通らねばならないこと、課題なんかがある、そんな方がおられたかもしれません。また信仰の上に大きな迫害、そこに、本当に厳しい中を通っている方もおられるかもしれません。主は光で、そこに光を灯してくださったこと、御言葉の光を灯してくださったこと、語ってくださったことをありがとうございます。どうぞ神様、私たちがあなたによって選ばれたキリスト者であること、このことを誇りとしていつも歩むことができますように。時が良くても悪くてもです。そして自分がそれに応えたものであることを誇りとしていつも歩むことができますように。今日メッセージを気になったお一人お一人の上に、神様の大いなる祝福と恵みが豊かにありますように。このお祈りをイエス様の御名によって祈ります。アーメン。ハレルヤ、感謝いたします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。 学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。